1年ぶりで、私も神様に守られ、ここにおられる方々もそれぞれの意味で守られて、また神様がここに参加する気持ちも起こしてくださいましてですね、共に主の御名によって集められていることを本当に感謝いたします。すぐる数日間は瀬棚の方で、特に青年ですねを中心とした会想が非常に、熱心な学びをされてですね、そうした中で、この私も瀬棚に来始めて7回目になるんですね。そういう7回という歳月、最初と随分徐々に神様の精霊の風によって変えられてきたということも、実は今回の時にそのことを感じさせていただいているところでありますが、確実に神様は確かに生きて働いておられるということです。いつも今も昔も過去もこれからもいかなることがあってもですね、神様のこの聖なる風の吹く止む時がないということですね、感じさせていただいたところです。で今日は、詩編の心というようなことでですね、詩編の心というのもですね、この詩編は特に私どもの集まりは家庭集会がもうあちこちでたくさんありますので、現在も4箇所のところで詩編をずっとやっているわけです。この15年間ぐらいですね、絶えずどこかでやってきたわけです。いつも違うところをですね、それでいつも詩編に使っているというところがありますので、日曜日はルカの福音書を、4年余りかかって少し前に超えたところですが、土曜日は預言者エレミア書とかですね、関係旧約をやってきています。でその他の家庭集会で詩編を4箇所で今はですね、まだ他にもいろいろやっているわけですけども、そういう関係で非常にこの詩編の心に絶えず触れてきたということから今回もですね、でもこの詩編の心はですね、シェイクスピアはこのものすごいたくさんのですね心を知っていると、100万の心を知っているとか言われたりしますが、それよりもはるかに深い度合いでですね、詩編こそまさにですね100万どころじゃない、1千万1億何十億という莫大な数の人の一番心の深いところ、しかも一番心がですね神から離れたらどうなるかというふうな、さまざまな心のひだをですね最も深い意味でこれを全てある意味で書いているということですね。過去私がそれに相当な時間をこの詩編にかけてきて思うわけです。とてもシェイクスピアどころじゃないということを感じているわけですね。だけどこの残念なことに、私も詩編を最初読み始めた時にはその日本語訳がどうも違和感があって仕方がなかったわけですね。それでどうもこのピンとこなかったわけです。詩編第2編なんか言ってもですね、まるっきりこの頭に入らないと、なんでこんなこれが詩なのかなんて思ってですね、そういうふうに言葉の上でですねどうも引っかかることが多いと、万葉とか古今とかですね、明治の詩とか短歌、最近分かるっていう気がするんですけど、実にこの違和感があってですね、だから文語訳の方がまだましだと、特に詩編の23編なんかですね、詩は我が牧者なり我でともしきことあらずという簡潔な表現の方が良かったから文語で随時覚えたりしちゃったと思うんですね、最初なんか40分前ですけども。それで、そういうことは現代の言葉に直さないと今日の若い人にも伝わらないということが感じられるようになってきました。で、数ヶ月前から命を見つけても詩編第一編から順番に、そういう意味で召喚のために書いていってるわけなんですけども、今日は42編の一部を取り出して、この普通の意味で解説する時間がとてもありませんので、だいたい短い日でもみんな40分か半時間か4分ぐらいかけて全ところでは聞けるわけです。ですからそういう意味では42編だけでもですね、本来かなり時間がかかるということです。ですけど今日はですね、最初にありますように、枯れた谷に鹿が水を求めるように、私の魂はあなたを求める、これは和樹というですね、遠くから見たら谷が流れてるんだけど、もうほんの一部しか流れないと、あとはこっちから見たらですね、枯れてると、水がないと、必死に水を求めると。で、こういうことは、私も15年ほど前に実際にイスラエルに行ってですね、この意味、本当によく分かった。もう徹底して乾燥して、もう川がないわけですね、流れてる。日本の場合は本当に対照的ですね、どこに行っても川が流れてるわけです。それとちょうど反対、どこに行っても川がない。もう至るところ砂漠上。エルサレムでも高い山の頂上であってですね、 少し前もエルサレムの遠くから写真を見せて胸をびっくりしたんですね。本当に木本来のところずーっと坂道を登っていくわけですね。山のてっぺんの町なわけですね。で飛行機から見たらもうここの山のてっぺんだけオレンジ色に輝いてる。そういうふうにエルサレム行くまでのですね、あれ800メートルの山ですけど、木一本生えてない、草も全く生えてないのずーっと登っていくこと、ほとんどの人は想像しないと思います。まあ、そういうことで日本のように東京、あるいはニューヨークとかですね、香港などの考えたらすごい建物がいっぱい並んでるわけですから、そんな山をずーっと木一本ないところ登っていくのは想像できないわけです。まあ、全体的にそういうところであってですね、そしてある砂漠の真ん中に深いこう切り立ったところがあるんですね。そこに水が湧き出てる石灰岩石。そこに本当にシカゴ、断崖絶壁のところにですね、この角の立派な堂々たるですね、シカゴ、ヤギです、すみません、ヤギがおる。ほんでシカもおったり、ウズラもおったり。そういうところでですね、そのあたりずっと広大な砂漠ですね。だから水がなかったらそこに本当に文字通り必死に求める。ここのところはですね、日本の谷川をシカが水、私も実際に県南の方に70キロぐらい南に降りちょっと定期的に行ってるんです。本当に生きたシカ、谷川の水に本当に見たことあるんですと。私がそこまで行って逃げて行ったんですけど、それは何かあるんであったり。そういうのとまるっきり違うわけです。どこにでも水があるというのとですね、そして林や谷がいっぱいある中で水を飲んでるというのは全く違ってですね、ここの基本的にはですね、どこにも水がないと。あそこは少し谷尾だということで必死になっていったらそこにも水がない。もう生きるか死ぬかでこの水を求めてるっていうのがですね、この詩編のこの条件なんですね。谷川の水を求めるように、非常にのどかなような光景を思い出したら、本当大間違いで、これは生きるか死ぬか、もう死ぬかもしれないという、そこで必死にそれを求めているという。そういうふうな必死、切実さっていうのがまさにこの詩編の心の中心にあるということなんですね。その点はですね、生きるか死ぬか、そのような必死の気持ちっていうのが、例えば私も古今万葉集からですね、様々な歌詞を持ってるわけですね、解説とか。もうこれは非常に雰囲気が違うわけです。もう死ぬかもしれないっていう、こういう切実さっていうものがですね、ないわけですね。その点は確かにですね、貴族の遊び事みたいな感じでですね、悠々とですね、貧しい人の税金を呼ばはんでですね、そうしてやってるという場合が非常に多いわけですね、日本の古今集の人も、新古今とか。万葉は庶民のものがありますけれども、まあ、政治家族の有料とかそういった程度のものが多いわけです。本当に生きるか死ぬか、もうダメだと、どうか助けてくださいというふうな必死の叫びって本当に踏み見られないということです。叫ぶ相手もないわけですね、追い詰められたら。日本の場合は本当に唯一の、日本だけじゃなくて他の全ての国々もユダヤ以外は叫ぶ相手を持っていなかったわけです。ですからこのようにですね、私の魂はあなたを切実に求めると、私の魂は乾くと、神への非常な渇きを持っているということです。神様っていうのは本当に真実なお方、あらゆる危険から死の淵からも救い出すというですね、そういう力に満ちた、命に満ちたお方に必死でそこに求めていこうとする、そういう渇きですね、それを持っているということです。この詩編の全体的にそれがみなぎっているということです。ですから私たちがのんびりした万葉や新古今やらそういったものを読むつもりで、あるいは現代の新聞に載っている短歌を読むつもりで言ってもどうも入ってこない、次元の深さが違うということですね、スケールの大きさが違うということです。で、この詩に関してもですね、賛美歌21にも以前から曲がついてあるんです。マカルビの詩編歌にも当然こんなみんな入ってるわけですけど、そういう過去のものももちろん大事なんですけども、現代は大きくいろんな意味で変わりつつあるわけですね。まあ、ああいうマイケル・ジャクソンみたいな、ああいうふうな人がですね、非常に意識を不備さっていうのは非常に不可解なような現象であるわけですね。もっと清いものがどうして人の心を打たないのか。ということをですね、私なんかって本当にそういうことを思いますが、本人もついにですね、そういう非常に中途半端な生き方で、なってしまったと、顔の変形いっぱいしたとかですね、そういうこともありますが、その中でですね、一方アメリカは何でもたくさんあるわけですね。賛美の世界でも非常にこの教会だけの賛美じゃなくて、それを大衆のですね、野外に1000人2000人規模で引きつけるような歌の歌い手が次々出てきているわけです。でこの購入持って CD はですね、これアメリカ のマーチン・ニュースラムという人ですね、この42編でつけた曲をずっと前からもう20年以上前から有名なわけですね。で日本にもまだインターネットがなかった時代、パ パソコン通信で私もずっと前に25年ぐらい前から一番初期にこれダウンロードしたことがあります。でそれ以来塩さんといろんなものを使ってきたんですね。でその彼がですね、一つのこの作詞作曲してるわけです。で弾いたり歌ったりもしてますが、いわゆるシンガーソングライターですね。でその彼の気持ちを現代のこの実際にこれを本当に歌ってる人、演奏してる、たくさんの人がこれはですね歌ってる。リビングプレイズにもだから日本の歌詞にも入ってる、外国にも入ってます。でそれをですね今お渡ししたものです。で少しだけ時間がありませんから、まあ、見たいと思いますが、で日本語の方は後で歌おうとします。でここでですねちょっとこれは私どもの集会でもよく使ってきたので、中学卒業でですね、美容師さんになってるとか大学さんやってるとかいう人もおいでますので、全ての人が歌えるようにということで振り仮名までやってやるわけなんです。大体物事ってどんなにわからない人でも少しでもわかるようにしないといけないわけですよね。分かってる一部の人だけが得意になって歌って仕方がないわけですから、まあ、そういうふうに、振り仮名いらない人もたくさんおると思いますが、 As a deer pants for the waterSo my soul longs after thee, and you alone are my heart's desire, and I long to worship thee. で、コーラスです。You alone are my strength, my seal. To you alone be my spirit ear. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. これの、これ一番だけなんですね。で、これはまあ、お父様が見えないから今ちょっと読んだわけなんですけども、パンっていうのは普通ほとんど我々の英語の教科書に出てこないと思います。出てくるしっかり書いてある。息を切らすとか、会えるとか、絶望するとか。鹿が、as a deer pants for the water。水を本当に必死で愛を求めるように。So my soul longs for あなたを必死と求めるんです。で、この you alone are my heart's desire。この何でもないような言葉はですね、この次にカラーのこれを、ジャケットにあった文ですね。ちょっとこれ翻訳も。ちょっと思った時間がなかったからもうそのままで来たわけなんです。ちょっと字が小さいですけど、このマーティ・ニュースラムが自身がこの気持ちを書いてるわけです。でちょっとおまかに言えばですね、このですね、あなただけが我が心の願い、そこにちょっとこのページ見てもらえると小さくて見えにくいと思いますが、2枚目の方ですね、この人の顔写真が載っているところです、ね、そこに最初にですね、 You alone are my heart's desire、 あなただけがですね、私の心の願いだ。でこの言葉に非常にこの作詞作曲者マーティ・ニュースラムという人は自分がですね、絶えずイエス様を心の王座に添えるためにですね、絶えずこの言葉が自分が書いた言葉なんですけども、それが絶えずイエス様を心の王座に占めるということで、絶えずその言葉をずっとキーワードになってきた。いろんなこの世のことや伝道のことなんかでですね、心が揺れ動いたりいろいろとする場合にも、絶えずこの言葉が自分にですね、一つの大きな力になってきたということをこの絵で書いてあります。そういうことでですね、この人にとってもですね、この詩編の言葉、You alone are my heart's desire。あなただけは私の心の願いです。そうですね。他のものはいっぱい人間求めているはずですね。例えば健康を求めるとか誰でもそうです。家族関係の融和を求める、これも切実な願いと思うんですね。それから職業上の問題、パンの問題、まあ、会社でのいろんな業種の問題、いろんなことを私たちは求める。ここらその中で一番先に置かなきゃならない求めるもの、これはイエス様だけが私の心の本当の願いなのですと、そう言えるっていうことを、これはですね、この人自身もですね、言えるようになったというわけですね。でそういう気持ちでこの曲を書いた。で自分で書いておりながら、絶えずそれが他のところに分散しようとかですね、バラバラな心になろうとしたときに、絶えず引き戻してくれる役目をしてきたと自ら書いてたんです。まあ、そういうふうにですね、こういう現代の非常に大衆的な賛美歌作者においても、この詩が生きた力を持ってしまってくる。それでちょっとだけ時間がないので、後で日本語で歌ってもらいます。この英語の方少しですね、私の伴奏で、歌います。ちょっと歌ってみてください。As a dear plant is for the water, so my soul longs after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone, my strength, my seed, to you And I long to worship というふうなですね、はい、まあ、これはそのぐらいにしておきますが、まあ、そういうふうにですね、この現代の、まあ、大衆的なシンガーソングライターにおいてもこの心を意味を持っているというふうに言いたかったわけです。そしてこの人自身はですね、イエス様だけが私の願い、イエス様だけが私の心のさまざまな渇きを癒す方だ、本当にそのことを感じているということをさっきのところで書いてあります。まあ、ちょっとルーベル見ながら辞書を見ていただいたら、まあまあ、ここに書いてある英語が割と優しいと思いますので、意味が取れるかと思います。それでですね、元に帰りますが、この詩編の心の非常に本質的な部分ですね、乾くようにあなたを求めるのです。これは実は旧約聖書のところからですね、こういうことがいかに解決できるかっていうことが、まあ、最初から言われていることです。まあ、いろんなところでですね、この私も話してきたことですが、あの創世記に書いてある聖書の一番最初の言葉っていうのは、あの短い巻頭の句っていうのはですね、ありとあらゆるこの世の問題の中の非常に全てを包含するような意味を持った言葉ですね。最初に神が天地を創造されたその時には闇と混沌があったと。闇と混沌というのはまさにですね、現代の私たちの人間全体の心の状況であるわけです。昔から今に至るまでみんなそうですね。で、そういう闇と混沌の中にですね、光があれといった本当に光があると。で、その光こそ私たちは求めているわけですね。だけど本当に光は分からない。だから間違ったものを必死に求めてる。本当に家乾いてですね、間違ったもの、毒になるようなものまで必死に求めて、その結果人の命を奪ったり、国家的になったら戦争まで起こったり、殺戮起こったり、いろんなことが起こっているわけです。本当に求めるあの闇の中にきらめく光を知らないから、そこに本当に家乾きを持っていかないわけですね。聖書に言うところの神のあの永遠の命の光に私たちがその家乾き、そこに乾いて求めるならば光が与えられるんだということを、私自身もですね、そういう人生の、21歳の時に初めて知らされたわけです。それまでは確かに目が乾いていたわけです。でもどこにその愛と求めるかわからない、闇雲に学生運動が非常に激しい時だったからですね、そういうふうにすごい議論したり、デモをやったり、学生集めて政治の議論をやったり、いろんなことをしたわけです。勉強も一生懸命やったけれども、その乾きはいくら勉強とか学習運動か政治だとか議論とか、まあ、飲み食いはいつたっちゅうほど私はもうしたくもなかったわけですけども、そういうところに求めて求めてもですね、その対象に必死に求めても、スポーツも最初もやったわけです。うまくいかなかった、満たされなかった。そして私が所属した軟式テニス部の非常に心穏やかな先輩がですね、よく相手をしてくれた。その先輩は突然2年の頃にですね、テニスコートのたくさんの、まあ、教養学校で2年おります、おりますかね、1年だけ。そういうふうに数千の人がいる中で、ジュースにバラッと立ってですね、で、統一教会のことを宣伝をやれですか、もう突然。いまだにある光景忘れない。あれだけテニスボールって非常に優しくて親切って、運動部は仕事をやるようなこと大間違いで、私が入ってたら本当に優しくですね、初心者も教えてくれたわけです。私はその時宗教にも一切関心なかったわけです。もうとうとうたる学生運動のビラの洪水なんです、毎日毎日ですね。で、授業が始まりまで来てはアジェンダをやるわけです。一体どこからあいつらあんなことを議論できる能力を養うたのかと、私は受験勉強しか私の起きた時まではなかったんですね。不思議だなと思ったら突然そういうことが起こって、まあ、人間って実に不思議だなと思ったあの光景を本当に40年以上も経っても忘れないですよね。彼らも残念なことにですね、そしてこの彼はですね、統一教会の相当ナンバー2かぐらいまでなったわけです。あるとふと別に統一教会に私もいろんな関わりができてですね、そして調べて、その迷子の人をずっと県外まで行ってしないかんことも起こったり、その時法院に立つと、ふと彼がですね、ナンバー2ぐらいまで行ってびっくりしたことあります。まあ、そういうふうに彼もですね、上乾いとったんですね、つぼしながら。で、求めて、上から求めたものを掴んだものがですね、本当に間違ったものだった。統一教会いかに間違ってるかっていうのも、私も本当に合同結婚をした人が私の宗教関係者おるんですね。一人は韓国人というか女子大生を出た人、一人は日本人です。 その説得と唱えてをかけてやったりするんですが、そこでまあその方々はやって離れることができたわけですけども、まあ、そういうふうにですね、みんな上乾いてるだけど、その上乾きを正しい方向に上乾きを向けることはできないわけです。特に日本人はテレビとか新聞とか至るところでそういう媒体が本もいっぱい出てる。パッとものすごい売れて、どんな本かって言ったらですね、悩みだの無謀的なことだとかでごまかすようなことしか、そんなこと書いたのもバーッと売れたりするわけです。で、ベストセラーになったりですね。本当の真理、キリスト教でもですね、ああいうダヴィンチコードみたいな、ああいう類のですね、周辺のことを面白おかしくっていうかですね、あんなことを書き立ったものをわっと一時的に売れる。まあ、必ず消えていきますね、あれも。命を持ってないんです。で、本当のこの聖書の真理、ここにある、本当の詩篇の心。そんなものはですね、決してニュースだとか、ああいうふうに新聞売れたりしないわけです。だから聖書っていうのはそういうふうなもんやと思い違う人もたくさんおるわけですね。だからこそ、この無教会って聖書を学ぶということを本来中心にしたんですけども、私が見るところではどうもローマ書に偏りすぎと思っておりますですね。私はローマ書のある言葉の解説から、わずか数行でこの何度も言っています。じゃないのとの本から。この数行で今日のように、全くの方向転換を起こさせてもらった。難しい議論なんかいらないんです。信じたら本当にですね、あるいは神の恵みによって本当に変わるわけです。難しいこと、議論一つもいらないんです。バルトの難しいあのローマ書の講義だとかですね、イエスの真実さった、あるいはイエスの信仰さどっちなんだって、こんな議論なんかいらないわけなんです。で、そういうことをやたら延々とですね、繰り返すということは起こりがちなんですけど、本当はそうです。それをもっともっとですね、この詩篇の心とかですね、福音書のイエス様の心とかですね、あるいは創世記や出エジプトとかサムエルとか、いろんなところに流れている預言書、流れている神様のお心をですね、私たちはもっともっと深く学ばなくてはならないというんですね。まあ、そういうことをしないとですね、議論っていうものは、特に今日の若い人や苦しんでいる人に、そういう1時間もの議論を聞かせようったって連れていけないわけです。まあ、その点私は残念なことにですね、全国集会はほとんど出てきたわけですね。おそらく私が最も多く出てきた一人だと思いますし、2回主催を責任担当したわけですが、そこで言った感じの本当にですね、残念なことに、そういうふうに苦しんでる人を紹介して連れていけないわけなんです。そんなのが本当に福音なのかと。まさに福音は喜びの訪れでなければならんですね。議論でなくて。イエス様が相手にした人はハンセン病として最も捨てられたような人です。重度のあるいは全盲の人、全盲っていうのはですね、江戸時代の人で本当に捨てられた人です。ろう者ってもそうです。比較的最近まで動物のうなり声しか出なかった。ろう学校教育ができるまでもう動物と同じだ。言葉はわからないから考えることもできないんですよね。明日雨が降るっていう、雨も降るもわからないんだったら動物みたいになるわけです。で、そういうふうな人たちの本当の苦しみ、イエス様は直接行かれたわけ。そんな人に難しい議論のところに連れて行ったら何になるかということですね。まず私たち福音というのはですね、本当のそういうふうに誰でもが今苦しんでいる人、あるいは何も分かっていない若い人、あるいは宗教に非常に偏見を持っている人、そういうふうな人たちを紹介できる、連れて行けるようなことでなければならないと思うんですね。で、この詩篇の心はですね、まさにその本当に生の苦しみ心、この真理に向かって鹿が谷川をですね、水のないところを必死に乾くように求めてるんだと、神様。これはもうわかるわけです。あ、こういう乾きを持つこと、そこと大事なんだと。イエス様はどう言ったか。次に、上乾く者は幸いだ、と言われたんです。正義の人は幸いだ。正義を実行した人は祝福される、という言い方はされなかったわけです。次に、上乾く者は幸いだ、と言われたんですね。それはまさにこの精神だ。本当に真なるもの、正しいもの、豊かなもの、神様の真理、清いもの、自分は持ってないからこそ諦めるんではなくて、持ってないからそこにあると。これないんだ、あるんですね。雲をかかっていた高い山、雪をいただいたら見えないわけです。晴れたら見えるんですね。それで、その高い山を見せられたらどうしても登りたい。私も山が好きで、北海道は45年も前にですね、大雪から都会雪から、駒ヶ岳かいろんな山を登っていったわけです。で、本当に山 の, 雪をいただいた山って非常に心を引きつけるものがあるわけですね。もうそういうことで、京都から京都の五条三条の橋から見て北の山ほとんど歩いたわけです。実は樽か福井の方まで週間もかかっていたと思うんですが、それ非常に心を引きつけるわけです。本当にそこには清いものがあって力強いものがある。 あれ山に向かえて妙悪って、その山の大然たる姿っていうと強い姿、どっか人間引っ張るわけですね。それはなぜかって、その背後に神様の雄大な動かないお心があるからです。まあ、そういうことですね。その清いものを見せていただいたら、そこへ行こうと、行かせていただきたいと願いを起こるわけです。だから本当に神様の清さ、正義、そういうのを見せられた、知ったらですね、そこに何とかして私たちを引っ張っていってください、上乾くように求めるというわけですね。まあ、そういう気持ちが、これが詩篇の心である。イエス様を上乾くものは幸いだ。だからどんなに罪を犯しても上乾くように求める。十字架で張り付けになった人もですね、最後の最後まで上乾かなかった。自分はこんなもんしゃあないと諦めてですね、イエス様を最後に罵したけど、一方の人は別のものに求めたんですね。最後の際、釘で打ちつけられてもう死ぬんだって、ものすごい苦しいはずです。もう意識が混濁していく。その中でもイエスが死んで終わりじゃなくって、蘇るってことを信じておった。弟子たちはそれは信じられなかったの。復活して話聞いても、まだエマのキリスト、エマの東京行く二人の弟子ように、それでも信じられなかった。歩きながらいっぱい言うてもらったんですね。だけどあの犯罪人はですね、あなたは御国へ帰るとき復活してっていうことですね。私を思い出してくださいと。それはどれぐらいの切実な願いだったかということは、もうただ一言だから私たちが推察する必要があると思うんですね。もうほら、命がけでイエス様にお願いしたということだと思うんですね。そういう渇きを持った。そしたらどんなに過去に悪いことをしようがですね、失敗しようが、イエス様は今日パラダイスに行くという、まあ、パラダイスが何かと言い出すと、またいろいろ議論もあることでしょうけども、とにかく今日救いの約束をされた、今日またパラダイスにいると言われたわけです。そういうことで、その私たちもですね、難しい議論なんか分からなくて構わないわけであってですね、苦しい時に誰が一体難しい議論を読もうとするかということです。私たちは本当にお腹が痛くて、あるいは人間関係で非常に困っていると、もう疲れ果てている時に、誰一人そんな難しい本をですね、神学者の方が読もうとしないはずです。もちろんそれはそれなりに異端攻撃したときにですね、それきちっと反応するために必要は歴史的に生まれてきたものですけども、一番必要なのはですね、今苦しんでいる人、今含む知らない人ですね、大量のそういう人たちに分かる言葉でイエス様から少しなりとも力をいただいて、そして伝えるということだと思うわけです。でそういうためにですね、この詩篇の心というのは非常に今の私たちにそのまま音叉でもですね、人と打ったら不思議なことに分子の振動がよそに伝わるんですね。ちょうど同じ音さ、とっても不思議なことです。分子の振動ってものすごい微々たるものなのに、同じ音さだったらこちらは鉄の板が動き出すわけです。その私たちもですね、少しでも聖書の心に近づこうとすれば、この詩篇の心の叫びっていうか、それが私たちの心も揺さぶり始めるということですね。まあ、そういうふうに、これ私たち揺さぶらないのは、どうもこれよそごととしてですね、かしげのようにこう初めから思い込んでるというところもあるわけです。あるいは文章の訳が日本語にすると、例えば俳句の英語の訳したらまるで違うものになるように、このヘブル語独特の力が、まあ、失せてしまうということもあったりするかと思いますが、それを超えてですね、これにしまう必要があると思うわけです。ですからさっき言いましたこの創世記のああいうふうなこともですね、実はそこに闇の中にみんな闇だと、だから神様光を与えたんだから、その光に向かって上川を心で求めなさいというメッセージなんですよね。でもう一つ の第二章の別の記事はですね、当然この砂漠地帯だから本当は水なかった。だからそこにエデンには水が、エデンから水が溢れてですね、四つの対話になったという、そのこともですね、神様はこの荒涼とした世界に水を流すお方だと。その水を神様は実際に流してくださったんだから、それを求めなさいと。そういうメッセージが込められている。私たちこのここで言う鹿と同じですね。間違ったところ、質に求めてば水がないのだけども、あの創世記の記事がすでにそういうふうにはっきりとですね、いかなる闇であろうと、戦争であろうと、核が何が起ころうと、どんなこと起ころうと、消えない光をすでに闇の中に光を下したんだと。どんな荒野でもですね、命の水は神様だから万能なんだから、流れるんだと。だからその水を飲みなさいと、イエス様が求めよう、さらば与えられんと言ったのは、そういう類のことだと思うんですね。さっきもちょっと読んだところではですね、今日の朝、大阪のところで、ローズニーを読んだときに、 求めよ、さらば聖霊が与えられると、あのルカの福音書によく知られた時があります。聖霊は確かに与えられる。病気は治らなくても、必死で聖なる霊を求めたらですね、聖霊の与える瞬兵は与える。あるいは聖霊の持っている不思議な力が与える。あるいは聖霊の身としての愛が与えられる。必ずこれは諦めないで、神様どうか良きものを神様の聖霊をくださいと言えば与えられる。その聖霊は一つは光でもあり、また命の水でもあるですよね。求めたら与えられるということは確かなことで、具体的なことを求めたらそれは確かに与えられる場合も、与えられる場合もあるけれども、例えば目が見えなくなった人がですね、私のところにも何人もおるわけですけども、目は大塚さんもそうですが、この目が肉眼が見えるようにしてくださいと、見えるようになろうということは極めてまれないし、イエス様はそういうことなされたけど、だけど心の目が見えるようになってですね、私どもの何人かの人たちみんなそうです。4人ほど全盲の方もですし、弱視の方でもはや人の顔もわからないぐらい、このパソコンの画面もわからなくて音声でみんなしている方も多いですが、確かに心の目が見えるということですね。求めれば必ず与えられる。これはもう本当に単純なことで、何もこれも難しい議論を一つもいらないということです。こうしたですね、上かわきということ、その一番基本ラインにですね、この詩編でさっき最初にも触れた2編というのは非常に分かりにくい。初めて読む人は2編を本当に好きだなんて人はまず聞いたことがないと思います。でこの2編というものは、これだけを話してもですね、少なくとも30分は聞きましてかかるはずですから、ごく簡単に言えばこれはこの世の支配は一体何なのかと、目で見るところでは国々の帝国支配、権力、人間の武力やら権力が支配をしている、そして神の正義や真実なら友愛だなんて、畑山さんが友愛だなんて言ったんですが、もともとあれは戦前の友愛とかいうのはキリスト教社会主義者が使い出したことですね、サバテックなんかを使ったことなんですけども、その友愛を言ったらせせら笑われるということありますよね。何が友愛なんて、そんな甘いこと言うなっていうわけですけど、神様はどこにおるんやと、これ見たらわかるだろうと。こんだけ武力を負ったものを買ってるだろうというわけですね。これは今も昔もあります。憲法9条でせしらばる人がたくさんおるはずです。そんな無防衛力が北朝鮮に落ち込んできたらどうするのかと。まあバカちゃうかっていうことですよね。まあそれぐらい言われ、これはこの遥かな昔から同じことです。神様の真理、正義なんて言ったらですね、この世の力あざ笑うわけです。だけどそういうあざ笑うのを神様があざ笑うっていう。そんなこの世の力に頼って一体何があるんだ、ある時は全部崩れるんやと。いかにこの現状が見た目には混乱しちゃって悪が勝ってるように武力が勝ってるように見えたらみんな崩れるんだと、そういう確信をこの2編というものは言ってると。でそのためにこの特別な神の御子を使わすと、だからこれがまあキリストの予言としてですね、このよくこの7節8節の新約聖書ではそういうことで使っているわけですよね。でこの基本的な思想は非常に大事だと思う。こういう時代になってですね、北朝鮮がああいうことしてもうだんだんとですね浮き足立ってですね、あの救助なんかはもうちょっと変えないといけないいけないと、民主なんかになったらまたそこ当然小沢さんもそうだからそうなるかもしれないですね。だけどクリスチャンはあくまでですね、本当は神の力なんだ、武力によっては絶対できないという、ここ本当に、まあこれ世界遺産書とかいう話もありますが、世界遺産はこの聖書ですよね。永遠の人のあの救助とかで、ね、スケールが違うわけです。救助なんかこれが生み出すほんの一つのもので過ぎない、無数のものの性質を生み出したから、まあ、そういうことで、このなんでこれがあるのかというと、神があらゆる混沌や暗さや悪の支配に見える中で、実は神の正義と愛の支配があるんだと、厳然としてある。そういうことを知った上でこの詩編が始まっていくんだと。だからその神様の絶対の力を目指して上川を置くように求めるんだと、というところなんですよね。そして第3編にはですね、具体的な私たちが出てくるんですよね。第2編では私なんか一つは出てこないわけです。国々からこの悪の支配とかそういった声が出てきて、3編では、まあこれが普通の、いわゆる詩らしく見えるところですね。私を苦しめるものはどこまで増えるのかという、一貫してこれは私ということがずっと出てくるわけです。で、そういうふうに悪がいかにのさわっても神がご支配を配慮なさっているということを信じた上で神様にこれを求めると。 で、この3編のこれもですね、まさにこの42編というように植え替わるんですよね。神様のそうした力に対して植え替わるというのを求めるということです。そうしたら、この下の段のですね、5節にあるように、そういう意味で主を信頼して主に向かって声を上げれば、時が来たら必ず応えてくださる。聖なる山、まあ、昔はエルサレムのあの山、シオンの山とか聖なる山、今我々どこでも霊的なシオン、聖なる山があるわけですから、目に見えない聖なる山、実際に私は山が好きなものは本当に遠くの山を見てる、だからそこから何か答えてくださるということもある。こういうふうな前に綺麗な花が今日も飾られておりますが、こういう花、草花からもですね、答えていただくと、これよくあるわけですね。そのために神様はこういう美しいものを、昆虫や稲やのかは絶対に干渉ができないわけです。我々しか干渉ができないものを作ってあるわけなんですが、それは絶えずメッセージが込められているわけですね。こういう清い世界や美の世界こそ、あなた方が切実に乾くように求めなさいっていう意味で、至る所にこういうもの、空を見ても海を見ても雲を見てもですね、与えられている。雨を見てもですね、聖霊用の雨があのように降り注ぐようにという、絶えず何を見てもそういうふうにそこに求めていくというわけですね。まあ、実用的な面ばかりでですね、雨が降ったら農家が喜ぶ、雨が降らんだら、降らなかったら旅行には都合がいいと、そういう類のことだけではいけないわけで、それも切実な問題なんですけども、そういうことを見て、やはり聖霊の雨が一人一人の心に下るようにと、これは聖歌にもそういうのがありますけれども、そういうふうな、絶えず私たちは神様に切実な願いを訴えると、幼子のように、幼子は見るかなかった必死で泣くわけです。そういうふうに訴えるということですね。で、もう時間がないわけですが、もう一つですね、この22編という、大体この2編と22編と32編と42編というのは非常に重要な詩です。2月から今日も説明する余裕がないんですけど、22編というのはどなたも、というか聖書を生み出したみんな知ってる22編。キリストがあの最後の時に、エリエリランマサバクタニ、ラマサバッタニといったあの叫びが、その他にもですね、私をあざけるとかですね、9節に詩篇の22、神を信じとんだったら神に助けてもらえと言って、それはまさにその通り起こったとか、着物をくじ引きしたとかいうことまで、19節もそういうふうに予言通りに起こったということがこういうところでわかりますが、このイエス様が本当に絶望的なと見える叫び、それでも我が神と必死で叫んでるわけです。なぜ私をしたのかということは、神に向かって必死に乾くようにですね、命がけで叫んでるというわけですね。その叫びがあったらこそですね、この23節以降、22編の23節以降はガラリと変わっているわけです。同じしかと思われるぐらい、本当に大きく変わっているわけですね。それはまさにこの、上乾くで必死に叫んでですね、もう死ぬんだと思うときに必死で叫んだときには、神様が答えてくださって、この23節以降のですね、皆を語りつけ、そういうふうに非常に豊かに聞いてくださるということが、この25節にもあるということです。この22節は最初の1個だけ有名ですね、この23節から大いなる転換があるということを、でもほとんどあんまり認識されてないようなところがあるわけですけども、本当に叫んだら聞いてくださいということですね。それからちょっともう書き出しで、32編、2編と22編と32編、それから今日の42編と言って、32編はこれはもう歴史的にも有名な詩であって、32編ですね、アウグスティヌスが非常に特別に愛したもので、詩のとこにもベッドの横にもその詩を貼って詩の直前まで見ていたとかいう伝えられておるし、まあ、ルターがですね、特別に、パウロの信仰の本質を歌っているということのですね、51編とか130編、100編の日とともに挙げたりですね、古代教会の7つの悔い改めの詩篇にも入っておったり、さまざまな意味で非常にこれは有名な詩ですけど、これはですね、背きを許されたのは足でなんと幸いなことか、でその前にですね、これは結論ですね、聞かれたのと、3節の状態は骨まで朽ち果てた、最初に言ったのは何か違和感がしたのはですね、骨まで朽ち絶るはずがないじゃないかと、なんでこんな大げさなことを使うのかなと、そんなのが引っかかったわけですね。私が21歳とか初めて読みました、まあ、このヒブリズの聖書の表現はこういうことで、本当に体の徹底的にも心も、まあ、この砕かれたと、 というのをこういうふうに骨まで朽ち果てたというような表現で、言うから、そういうことを思わない初めての人にはとても違和感がするとですね。でもどうしようもないが苦しかったと、もう身も心も本当に沈んでしまうぐらい、ダメになって滅びてしまうぐらいだと。だけどもここでですね、告白したと、ご説明、そうしたら許してくださった。でこれまで相当長い苦しみを得たと思うんですね。でこれは許しを持てて上乾くように求めたということです。自分の罪の深さを非常に思い知ってですね、これをどうか自分の力はできないから、神様どうか消してください、清めてください、許してください、もう生きるか死ぬかというぐらいの必死な気持ちで許しを求めた。だから許しが与えられたということなんですね。こういうふうにこの歴史上非常に有名な32編も、実はこの42編で言っている上乾くように求めるということの秘訣だったわけです。自分には上乾くようなものはないと、どうしたらいいのか、まあ、そういう時に神様病気を起こしたり事件を起こしたりですね、突然のことを起こされる、そして初めて上乾くようになるということが私は本当に多いと思うんですね。それが何も起こらんだら、ペテロのような人ですらもあれだけ聖霊を受けたのに、割礼問題でパウロから面罵される、面と向かって叱責されるぐらいに緩んでいたと。でそんでも裏切って、絶対にイエスは知らないと言うて、本当に自分はダメだったと思い知らせて、イエスの愛の眼差しを受けた時には必死で求めたわけですね。だからその求めてみんなが祈って待ち続けて、イエス様を言われて待ち続けて、そして聖霊が与えられたというところです。だから私たちはですね、求める心がない、それでも求めて、それでもこういう習慣に参加して聖書を向いた時が来たら、神様がですね、本当に求めざるを得ないことを起こすんですね。それはしばしば気持ちのいいことじゃないということです。でもそういうことが神様の愛だと、ね、人間のは甘いことばっかりしかしない。人間の愛は足を折ったり手を折ったり大分に刺したり絶対にしないわけですよね。みんな守ろう守ろうとしてるけど、神様はその全くの苦しい中に投げ込んで、そうすることによって必死で神様の力を、救いを、あるいは罪の許しを求めるように仕向けていけると。そういう心が実はこの詩篇のずっと奥に流れておって、これが新約のイエス様の心にも流れておると。法と息子がああいうふうに非常に有名でありますが、求める心はなかったから、もらえるものもらっていこう、これは誰でもそれ、あの法と息子とみんなの人間の心ですよね。本当の神様の愛がどんどんどんどん離れていくだけど、ある時に至っていて、もう何にされてもいいよ、塩にでも何でもあると、もうお父さんと帰ることだけを切実に求めた。そうしたら豊かに報いられたと。それはあの、ま、真面目にやってきた人間は上乾くものを持ってなかったんだから、さばいてお父さんに向かって文句言ったと、つまんたらたで自分中心の人間だったと証明されたんですね。そういうことで、私たちもですね、本当に大きな罪を犯して、あるいは間違ったことをどんどん言って、そこで行き詰まった時にはもう幼子のように砕かれてですね、そして初めて私たちはこの詩篇になるような、他の何事も見ないで一心不乱に、神様にどうか助けてくださいと、どうかあなたのせいなのでくださいと、いうようになるということですね。そういうことを主は私たちに、期待されて、その方向に導こうとされているということなんです。はい、以上です。